イザヤ書9章1節から5節。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は見舞いに喜び祝った。借り入れの時を祝うように、戦利品を分け合って楽しむように、彼らの追うくびき、肩を打つ杖、虐げる者の鞭をあなたはミディアンの火のように折ってくださった。地を踏み鳴らした兵士の靴、血にまみれた軍服はことごとく火に投げ込まれ焼き尽くされた。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって今もそしてとこしえに立てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。
Thank you.
カによる福音書1章47節から55節。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今から後、いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから、その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく、主を恐れる者に及びます。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止める者を空腹のまま追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて、憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対して常しえに。 カによる福音書2章1節から7節。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナ付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。
Thank you.
ルカによる福音書2章8節から21節。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみごを見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大運が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こう。主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血のみごを探し当てた。その光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった。8日たって割礼の日を迎えたとき、幼子はイエスと名付けられた。これは体内に宿る前に天使から示された名である。 121-258番牧人羊をの1節2節5節をご着席のままご一緒に歌いましょう。
皆さんこんばんは。そしてクリスマスおめでとうございます。昨年のクリスマスイブはコロナ禍の中でこのキャンドルライトサービスを中止しました。クリスマスイブに皆さんと賛美の声を合わせ聖書の御言葉に聞くことができなかったことはとても寂しいイブとなったわけです。例年であればクリスマスの聖書箇所を読みたくさんのクリスマスの賛美歌をご一緒に歌う時であるわけですけれども、まだコロナ禍の中では今年このような形で守るということで皆さんと共にこの時間を持つことができたことをとても嬉しく思っています。今日はクリスマスの物語の中でルカによる福音書1章の47節から55節のマリアの賛歌マニフィカト これラテン語で我が心主をあがめというこの聖書の歌詞の最初の言葉ですけれども、と呼ばれている詩またはマリアの歌に注目したいと思います。今日のプログラムの2ページ目にある箇所であります。ルカによる福音書の流れでは、小さな村ナザレに住む名もない一人の女性マリア、当時としては13歳から15歳ぐらいで結婚をし、子供を産むことが女性に求められていた時代でありました。ヨセフと婚約中のマリアのもとに天使ガブリエルが現れ、おめでとう、あなたは聖霊によって赤ちゃんを産みますと告げられ、彼女は戸惑い考え込むわけです。当然の感覚です。彼女は天使に、どうしてそのようなことがありえましょうか、私は男の人を知りませんのに、と困惑の気持ちを伝えます。想像してみてください。まだ結婚していないのに、ヨセフは分かってくれるだろうか。実際マタイによる福音書の1章18節19節にはヨセフの気持ちがこう記されています。二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。このことに対して夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にすることを望まず、密かに縁を切ろうと決心したと書かれています。婚約者であるヨセフでさえその正しさゆえに、その正しさは当時の倫理観、宗教観から来るものですけれども、すぐには認めることができなかったのです。またナザレは小さな村です。周りの人たちの好奇の目で見る、そのような眼差しもあったに違いありません。人の目より何よりも若くて何もできない、何も持っていない一人の女性が、もしヨセフが分かってくれなかったら一人で赤ちゃんを育てていけるだろうかとの不安があったに違いありません。天使は神様の子なんて言ってたけれども、生まれてくる子供と私はこれからどうなっていくのだろうかと心配な気持ちや不安な気持ち、特に将来どうなっていくのだろうかというわからないことへの恐ろしさの中で、彼女は考え祈った末に最後、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますようにと神様を信頼し、すべてを委ね歩み出したのです。しかしそんなマリア、イエス様がお腹の中で少しずつ大きくなっていく中で、いろいろと考えたに違いありません。今日の箇所の直前ではエリザベトのもとで3ヶ月過ごしたと書かれています。そのような気持ちを抱えながら、エリザベトに支えられ3ヶ月を過ごし、その後で今日の先ほど読んでいただいた聖書箇所、このマリアの賛歌を彼女は歌います。私の魂は主をあがめ、 私の霊は救い主である神を喜びたたえますと。歌というより詩を書いたというより、これは心からの叫びであります。自分の力ではどうすることもできない中で、マリアは呼びかけてくれた神様に心を向け、神様に向かって心の叫びをぶつけたのであります。そして身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今からのうちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょうと続けます。マリア自身が不安や恐れを抱える中で、神様が目を留めてくださった、神様が認め愛してくださったゆえに、私は幸いなものとしてあるのだというのです。現代の私たちが自分が認められるという感情のもとになっているものは、何々ができる私、何々を持っている私は素晴らしいというものではないでしょうか。そこでは他者と比べ優越感を得たり、劣等感に打ちのめされたりするのです。持てるものや能力による競争社会の中で、それに対してマリアは神様が選び与え愛し導いてくださることで、自分自身の、そしてお腹の赤ちゃんを抱えた自分の意味を見出していったのです。私のことをとても価値のある素敵な存在だと神様が認めてくれたのだと。当時の倫理観や宗教観、周りの目などは関係ない、神様と私の関係であって、誰かと比べる必要もないのです。あなたはあなた、神である私が選び愛したあなたのなだ、あなたなのだと神は呼びかけてくださった。その喜びをマリアから取り去ることは誰にもできないのです。それはクリスマスのメッセージである、神にできないことは何一つない、神は我々と共におられるという言葉への信頼だったのです。このマリアの賛歌はイエス様が生まれてからの賛歌ではないのです。目に見える形で赤ちゃんが生まれたから神を賛美しますではないのです。目で見て確かめられる救い主を見たから神を賛美しますではないのです。クリスマスはマリアにとって神様の一人子イエス様と共に歩み始めるスタートだったのです。恐れや戸惑い不安が渦巻く中で、その素直な気持ちを、心の思いを、心の叫びを 神様にぶつけ、受け止めてもらうことができるということを、受け止めてくださる方の発見の時であったのです。そして今も神様はマリアに対して身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったと同じように、何もできない、すぐ弱音を吐いてしまう、意味もなく時間を過ごしてしまって不安になる、私なんか何もできないと思ってしまっているこの私に目を留めてくださっているのです。そのことを心に留めるスタート地点がクリスマスなのです。さあクリスマスの今日からマリアと一緒に心から神様に叫び、共なる歩みをスタートしましょう。その意味でクリスマスは大きな喜びの時であり、クリスマスおめでとうなのです。祈ります。命の源である主なる神様、クリスマスイブの夕べ教会に集い、イエス様のお誕生を皆様と共にお祝いすることができ感謝いたします。今夜から明日にかけて世界中でクリスマスが祝われます。幼子イエス・キリストと新しい歩みを、平和への歩みをそれぞれが一歩踏み出すことができますようお導きください。思いがありながらもここに集うことが叶わなかった皆様の上にも神様の恵みが豊かにありますように。この祈りをイエス様の名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
マタイによる福音書2章1節から12節。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時 占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来て言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや立法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして言ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのもとへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。本日の献金についてご案内申します。クリスマスの恵みに感謝をして、ご用意のある方は入り口で献金をお捧げください。本日捧げられました献金は、多くの方々とクリスマスの喜びを分かち合うために以下のところに全額捧げます。賛美歌21、264番、清しこの夜、1節、2節、3節をご着席のままご一緒に歌いましょう。
Thank you.
さあ、出かけて行って、それぞれの場所でクリスマスの物語を続けましょう。この地上にお生まれになったイエス様の恵み、幼子を私たちに与えてくださった神様の愛、今もクリスマスの喜びを世界へと伝える聖霊の働きが、クリスマスを迎えるすべての人の上にいつまでもありますように。アーメン。
これをもちましてクリスマスイブ礼拝を終了いたします。広島流れ川教会では明後日26日日曜日午前10時30分より2021年クリスマス礼拝を守ります。どうぞお集まりください。それでは混雑を避けて静かにご帯同ください。どうぞお気をつけてお帰りくださいませ。